リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史っ子話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。
いやー、最近親孝行してる？
ソッシーですか？はい、してますよ。
してるんだ。いやさ、前回さ、はい、まあ、マリア・テレジアの話してさ、まずマリア・テレジアちょっと情報量多かったな。
いや、そうですね。まあ、マリア・テレジアの話と思いきや、ヨド殿が出てきたり、北条政子が ね、登場してきたりとか。はい、一人何役やってるんだ
ろう。そうそうそうそうそうそうそう。でね、最後にまあ母の顔として、あのマリー・アントワネットのお母さんとしてのね、側面に触れてということで、まあ、すごくまあ興味深い人物であるけれども、かなり情報量の多いね、先週日本だったなと思って、まあ今週はですね、もうワントピックだけにね、おとなしくしようと。
はい、
みんなもね、もう疲れるよと。
ちょっと気軽に聞いてほしいよと、
いうことで、やっぱまあ親孝行、はい、そのマリー・アントワネット絡みの話じゃないけど、はい、いや親孝行って一体何なんだろうなっていうのをね、最近感じるわけですよ。
なるほど。個人的に親孝行って聞くと、なんか小さい頃だとね、なんか家事のお手伝いをする、お皿をするとか、洗濯物するとか、まあ、そういう分かりやすい感じはなんかイメージ湧くんですけど、まあ、今もう35にもなってみると、一緒に住んでなかったりするじゃないですか、
そうだね、
親孝行の形ってなんだろうなって。直接的関われることだけだと結構限られてきちゃうから。
そうだね、
まあ、毎週、ね、旅行行けるわけじゃないしとか、
そんな時間もないし、
難しいですね。
まあ、じゃあお金をあげればいいのかって言ったら、まあ、うちの親なんかお全然ウェルカムだよって言いそうだけど、まあそういうことじゃない
ですね。難しいな、難し
いと。
よくよく考えてみると、
まあやっぱマリー・アントワネットはちょっと親孝行ではなかったとね、こう、思うわけですよ。お母さんからの手紙とかね、まあ、そういうのを聞いても、まあ、まあまだうるさいわと、当時のねマリー・アントワネットはまだ若かったというところもあるけれども、やっぱり、まあ親孝行っていうものを、いろんな態度で示すっていうのはあると思うんだけど、まあ、今回は日本史からですね2人、まあ、親孝行的なことで、注目できる人がいるかなというので、一人目はですね、まあ、多分これまた誰も知らないぐらいの勢いの天皇なんだけどね、日本の。
はいはいはいはい。あれ、そもそも天皇って120人ぐらいか。
そう、今の、なる人天皇、今のね、天皇陛下が126代目だから。
はい、はいはいはい。
まあ、あの、重複してる人もいるんだけど、まあ、126人分の、6代分の天皇というのがね、まあ、日本の歴史上存在するわけだけれども、
まあ、それだけ言ったら、まあ、有名じゃない天皇いるっていうのは、まあ、分からないでもないけども、ちょっとなんかリートのさっきの扱いはやや不遜感が
戦前だったらやばいか。
やばいですね。
やばいか。まあまあまあ、ちょっと言い方直すね、あの、そう、まあ、ちょっと知名度がね若干、乏しくあらせられる、
はいはいはい、
乏しく遊ばれる、天皇陛下
よろしい、はい、
土帝天皇っていうのを、
はい、初めて聞きました
そうだよねこの土帝ちゃんはね、ちょっと慣れ慣れしい感じになっちゃうんだけど、土帝ちゃんは僕はベストオブ親孝行だなと、ベストオブ親孝行天皇に、僕の中では勝手にね、あの、他に別に親孝行ランキングつけてるわけじゃないんだけど、まあ、この土帝天皇っていうのは結構親孝行だなって俺思うわけです。
なるほどなるほど。その126人中親孝行ランクで言ったら、まあ、ナンバーワンというのがリートの中でね、
僕の中で土帝
天皇、
土帝ちゃん、
わかりました、でもちょっと、知名度が、低くあらせるなんて言った、なんて言った、荒らせられるのでと、ちょっと時代感というか、どういう人物感か、ちょっとイメージ湧く、ね、はい、話をして。
まずね、時代は、時は鎌倉時代の初期。
はいはいはい。
初期。
なるほど。
すなわちですね、この、土帝ちゃんっていうのは、
はい、
後鳥羽天皇の息子なんですよ。
お、後鳥羽天皇息子。あれ、後鳥羽天皇って承久の乱で有名な。
そうそうそうそう、1221年の承久の乱、これをね、引き起こした天皇として後鳥羽天皇、まあ、当時は上皇だったわけなんだけど、この後鳥羽ちゃんの息子として土帝ちゃんは 生まれてくるわけですよ。なので時の時代というのはですね、鎌倉幕府がもう出来始めて、
はい、
じゃあこの鎌倉幕府と朝廷の関係性っていうのはどういうふうにしていかなきゃいけないのかっていう、うんうんうん、まあ、そこで、まあ、綱引きが行われていたような時代感です、はい、要は時代は平安末期から鎌倉時代に、うん、もう後から見た僕らはね、はい、あ、もう鎌倉時代入ってるんでしょって、時代は武士の世よっていうのは分かるんだけれども、うんうんうん、当時生きてた人からしたら、はい、いやいやいやいや、ちょっと待てと、まだね、
うん、
天皇の時代よと、朝廷の時代よと、
は
い、いうことなんだけど、はい、この後鳥羽ちゃんっていう人はですね、
うん、
いち早く上皇になりたかったので、はい、
自分自身が天皇を、まあ、退位して上皇になると、
で、まあ、鎌倉時代に入る前、まあ、武家政権が入る前の時代というのは、はい、平家政権があって、
うん、
平清盛とかの、まあ、兵士による政権があって、
はい、
まあ、その前に院政と呼ばれる元天皇が、
うん、はい、
いろいろや、もう政治の実権握るよっていう院政の時代だった。で、なんでかっていうと、
うん、
天皇というのは、
はい、
天皇というのはどうしても儀式とかもあるし、いろいろやらなきゃいけないことがたくさんある。
は
い、うん、
ああ、だからまあ忙しい。
そう、義務がねあるから、
うんうんうん、
その政治自由に動くことが、はい、
うん、
身軽じゃないわけだよ。
なるほど、
まあ、今も天皇陛下ね、国事行為ということで、現代の天皇陛下も、もうめちゃくちゃいろんなことをやって、やられてるわけなので、まあ、忙しいわけだよね。あの決裁の文書とかもめちゃくちゃ多いと。なので、もう体がきついっていうことで、上皇様は、我々現代の上皇様は、ちょっともういい加減引退させてよということで、生前退位が認められて、あの、まあ、若いって言っても、もう60を超えてらっしゃるのかな、うんうん、
はい、
あの今の天皇陛下に、まあ、上位なされたというわけですよと、
うんうんうん、
なのであのやっぱ天皇という地位は、うん、まあ、それなりにいろんな権力はあるんだけれども、やっぱり身軽じゃない、
は
い、
だから権力はあれど身軽じゃないがゆえにやれることも限られてくる、
時間がねやっぱ相対的に足りない、ね、
うんうん、
ということとか、新しいことしようとした時にもうすでに、でもこれルーティンですからっていうものがたくさん決まっていると、それは誰かにやってもらいたいっていうことで、うん、まだこの土帝ちゃんが、
うん、
まだまあもうよちよち歩きの時に上位して、
ほうほう
ほう、土帝ちゃんが天皇になって、後鳥羽ちゃんは俺上皇ってなったわけだ、ね、はい、うん、でいち早く後鳥羽ちゃんは自分が上皇になりたかったから、うん、
はい、
まあ、生まれた子供の中で一番早い男のである土帝に、
は
い、まあ、さっさとお前、うん、天皇にするよということで、うんうん、
はい、
まあ、土帝の素質とか素養とかそういうの分かんない状態の時に天皇にしたわけ、
は
い、
うん、まあ、まだよちよちくんだったら 見定めようにもね、まだに難しいですよね、
難しい、うん、ただ、うん、父、まあ、これは言葉のわがままだよね、
うんうん、
俺が早く引退したいから、
は
い、あの天皇じゃなくて上皇として振る舞いたいから、
は
い、土帝に、はい、天皇位を譲ったと、
はい、
でところがその土帝が長寿で来ると、
はい、
成長していくと、
うん、
言葉は気に食わないわけ、
おだって自分自らね、その土帝に上位したわけですから、
そう上位したくせに、うん、まあ、はい、後からイチャモンつけんなよっていうのが現代の、ね、我々の感覚ではあるんだけれども、
うん、
やっぱ成長してみたらなんかちょっとちげえな、うん、こいつと、
あ、
まあ、その土帝ちゃんは非常に穏健温和な性格だったと言われていて、うんうんうん、まあ、
はい、
覇気に乏しいみたいなね、感じだったわけよな、もうちょっとシャキッとせえやみたいな、
父親からするとちょっと心もとないというか、
そう、
うんうん、
で後鳥羽ちゃんはね、うん、さっき、ソシーが言ってくれた通り上級の乱という、うん、まあ、鎌倉幕府ぶっ倒せ、はいはい、ぶっ倒せというような動きをする、
うん、
まあ、ちょっと血の気のねどちらかと強い人物、うん、
はいはいはい、
このラジ歴でも過去取り上げたことあるけれども、
うん、
まあ、自分で刀打ったりとか、
うんうん、
新古今和歌集の編纂命じたりとか、
うんうん、
あるいは菊の御紋を、うん、
はい、
自分でね生み出したりとかっていうそういうルーツに当たる人なので、
はいはい、
あの非常にこう活発活動的な人なん
です。勢いがありますよね。
勢いがある、
うん、
なので、まあ、ちょっと土帝ちゃんの温厚な性格っていうのは気に入らなくて、
はい、
お前も引退しろと、お前も、
はい、早くもね
早くでイボテ、
はい、
土帝から見たら腹違いの弟に当たる、
うんうんうん、
はい、純徳ちゃんにお前も、はい、あの天皇の位譲れと、
うん、
でこの純徳ちゃんもまたね、はい、父ちゃん
うん、
後鳥羽の父ちゃん、
はいはい、
ね、うん、鎌倉幕府なんていらないよねっていうことで、
うんうんうん、
こう上級の欄もどちらかというと順徳がノリノリだったっていう説もある、うん、はい、
なるほど、うんうんうん、
いう感じで、で土帝はいや、はい、対立とか戦争とか争いとかよくないよっていう温和な姿勢を見せていたと、
穏やかにしてた方がいいんじゃないですかと、
そうそうそうそう、戦争とか上級の乱とかよくないよって土帝は言っていた、
はい
はい
はい、
で上級の乱が1221年起きて、まあ結果は鎌倉幕府の圧勝と、
圧勝
ということになり、まあ後鳥羽ちゃんと順徳ちゃんは責任を問われるわけだな、
はい、はいはいはい
はい、お前ら何やってくれてんの、この落とし前どうしてくれんねやって、いうことになり、後鳥羽ちゃんは沖ノ島に島流しになり、
はい、
順徳ちゃんは佐渡島に島流しになってしまう、
はい、
島と、でただ幕府としては鎌倉幕府側としては土帝ちゃんと、あなたはいいよ、はい、あなたは何もね、うん、悪いことしてなくて、あなたの、うん、パパとね、はい、あなたの弟が、
イボテがね、
うん、もう、はいはい、主導してやってて、あなたは別に関係ないから、う
ん、責任取る必要はありませんよ、
責任取る必要ないよと、うん、
はいはい、
いうことを言ったら、この土帝ちゃんがね、ようやくここで親孝行話になる。
おというと
彼は、
はい、
いや、パパがね、と。
ほほほ。
島流しに会うのに、
う
んうん、僕は京都に入れないよと。
はい、おっと
僕も流しておくれ
マジっすか。だってあの責任問われる立場に、まあ、立場上もしかしたらあるのかもだけど、それを主導したっていう感じでは土帝はないわけ、
まあ、3対2だから、あ、1対2だからね、3人中2人がイケイケで、はい、1人が止めようがないじゃん、はい、
うんうん、まあね、うん、
だからまあ土帝、しかもね土帝じゃ覇気がないってパパにクビになってるわけ、
うん、温和で対立なんてやめときましょうよパパ
っていう、パパっていうね、うん、ところがやっぱりその温和な性格ということもあり、うん、やっぱりその親孝行というかさ、
うん
うんね、パパに結構そういう意味では虐げられてるというかさ、
そうでしょうね、
ダメ息子の烙印を食らってるんだけど、うん、
はい、
いやパパが島流しになるのに僕は忍びないって言って、うんうんうん、自ら望んで、はい、島流しに会う、ま
あ、本当ですか。いや、それだけ虐げられた過去があって、なおかつ父息子の関係じゃないですか、
うん、
土帝天皇が父に恨みとかなんかそういう感情を抱いててもおかしくない、
おかしくないよね、ほらパパ、ね、僕が言った通りじゃんって、ね、うんうんうん、自業自得だよパパみたいな、うん、なってもおかしくないんだけど、はい、そこがやっぱ土帝ちゃんのね、いいところなの。パパが流されるなら僕も流してと、うんうん、
でこの流れで流されたのはどこだったんですか。
まあパパが後鳥羽は沖ノ島、
はい、
まあ、弟順徳が佐渡島、
はいはい、
それに対して土帝、
うんうん、
ちゃんは、
はい、
四国、
四国って、今これ島流しの話ですよね
島、まあ、一応島じゃん四国、
まあまあまあ、
四国の土佐、まあ、島流しって厳密にはね、はいはいはい、別に島、うんうん、島じゃなくても流罪だから、はいはいはい、京都追放でどこどこに行きなさいっていうことだから、うんうんうん、必ずしも島である必要はないんだけど、
は
いはい、まあ、なんか島流しのさ、沖ノ島、佐渡島、四国ってなんか、ね、ちょっと並べたかったっていうだけなんだけど、はいはい、まあ、四国はね、はい、島というにはかなり大きい島ですから、
まあまあまあ、でもね、島かといえば島だっていうふうになるから、そうで、土帝としてはパパと同じ島に流されることができたと。
そう、まあ、場所はね、沖ノ島と土佐と違って、うん、幕府としても、
はい、
あの土帝ちゃんは、これは、うんうん、まあ、あの本人が行きたいからって言って行かせてるだけであって、うん、
はい、
まあ、あの待遇面とか処遇面ではちゃんと、はい、健やかに過ごせるようにしてあげようっていうことで、
うんうん、
最初は土佐だったんだけど、はい、高知県ね、今の、はい、
うんうんうん、
そこからもうちょっとあの都に近い、阿波、徳島、はい、の方に移すっていうことにしたんだけど、ね、うんうんうん、
はい、
なのでまあ僕はこの、まあ、いろんなエピソードあるんですけども、うんうん、
はい、
やっぱり土帝ちゃんのこのね、
うん、
僕も島流しになってっていう、うん、はい、この姿勢、気持ち、うんうん、いや、はい、実際問題さ、じゃあ別にパパと一緒に暮らしてるわけでもないし、
うん、
お前が島流しになったところでね、パパの、はい、あの、うん、あれが良くなるわけでもないんだから、別に意味ないじゃんと、まあ、
軽くなるとかね、そういうことはないでしょうと、
うんうん、そういうわけじゃないんだから、なんか意味ないよって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、だからこそ僕はなんていうんだろう、うん、この土帝のすごい優しい心というか、はい、
そうね、
その純粋さ、うん、僕は多分絶対しないわけ、
うんうんうん、
あ、父ちゃん大丈夫大丈夫、俺結構手紙書くよ ぐらいで行ってらっしゃいって手紙を書くよみたいな、うん、とか、まあ、面会に行くよみたいなそういうぐらいで、うん、なっちゃうかなって思う中、
そうね、
なんかだって意味ないじゃんお互い流されてもみたいなね、
うんうんうん、まあ、どっちかが都にいれば場合によってはまたどっかのタイミングで幕府をみたいな企てもねやれ、
まあでもね、まあそれは父帝ちゃんは性格上多分やらないだろうからさ、
でしょうね、まあ後鳥羽上皇には期待があっても難しかったかもね、
そうだからこそ、うん、あの、はい、最初幕府はね、まあ、父帝は別に罰する必要ないわ
ってい
う、う
ん、そっかそっかそっか、
まあ、ある意味そこも舐められたのかもしれないよな、うん、父帝ちゃんが、でも、うんうん、やっぱある意味僕は男を見せたと思って、うん、いや自分も流されるっていう、はい、なんか、うんうんうん、こういうのね僕ね嫌いじゃない、うんね、こういうなんかまあ意味がないとかね、なんか合理的じゃないとかっていう人いるかもしれないですけど、うんうん、いや、はい、俺は結構それで土帝のやっぱ評価が高いというかさ、うん、あこいつはやっぱ男だなって俺は思うわけ、ね、
気概を感じるとはまさにこのことと、
うん、そう、ただ単に温和で柔和でなんか バカ殿ってわけじゃなくて、やっぱ一本芯が通ってるんだなっていうのは非常に感じた次第でございます。
いや土帝の男気感じますが、まあ個人的にその自分も島流しっていう意思決定を、うん、聞いた後鳥羽上皇はどうだったのかな、いやなんかこの後に及んで息子いいなんかなんていうのかな、
あどうなんだろうね、
いい息子だったと捉えたのか、うん、
逆に意味でよバカって思ったのか ねなんかよくわかんない、まあ、そこら辺はわからないが、
うんうんうんうん、まあでもねこれは土帝の親孝行の見せ方ということで姿勢、うん、そういうとこでも示せるものがあるんだなってことを感じますね、
うん、はい、ということで、うん、今日のラジオ歴史小話はここまで、お相手は私リートンと
ソッシーでした、
バイバイ。